5日金曜日、暮らし面からです。泉から釧路市の本田優子さん、71歳会社員の方の干し芋。近所のスーパーの果物売り場に干し芋が並んでいる。綺麗なパッケージの中に形よく並べられた干し芋は、子供の頃に食べていたのとは様子がまるで違う。芋の種類が多種多様だからか、干し芋の色も干し加減も実に様々だ。値段もお手頃なものから驚くほど高価なものまである。子供の頃の冬の定番おやつは干し柿や干し芋だった。干し芋はストーブで少し炙って柔らかくして食べるのが好きだった。とっておきの裏技はほんの少しバターをつけること。バターの塩味が干し芋の甘みを一段と引き立てて一層おいしくなる。そんな昔のことを思い出しながら干し芋の袋を見入っていた。子供の頃、我が家は町内で一軒のお店をやっていた。冬になると店先には一斗缶に入った干し芋が並んだ。当時の干し芋は真っ白に粉が吹き硬かった。多分カビが生えないようにしっかりと干されたせいだろう。一斗缶にぎっしりと詰められた干し芋はお客の必要な量だけ量り売りされていた。近所のおばちゃんたちは買ったばかりの干し芋をかじりながら店先で世間話をしていた。あの時の大きな笑い声が懐かしい。今思い出しても大らかな時代だったと思う。干し芋がこんなに高級品になったのはいつからだろうか。そんなことよりもまず今の干し芋の味を確かめなくては。考えるのはそれからだ。泉でした。次は読者の声からです。知事の再稼働容認は疑問。川原茂雄さん、68歳、札幌市厚別区。11月28日の北海道議会一般質問において、泊原発3号機の再稼働についての見解を求められた鈴木直道北海道知事は、当面取り得る現実的な選択と考えていると、容認に前向きな意思表明を行いました。知事はこれまで、道議会、関係自治体、北海道民の声を聞いて総合的に判断すると言っていました。しかし、国と道が主催した再稼働についての住民説明会は、後志管内7町村を除くと、道内のわずか6カ所で開催されただけ。その最終回は11月24日に帯広市で開かれたばかりです。説明会などで寄せられた疑問や意見をすべて精査し、十分に汲み取る時間があったとはとても考えがたいです。説明会では、事故対策や避難計画に関しては不十分な対応だと感じました。もし原発事故が起きれば、その影響は道内のすべての自治体と住民に及びます。皆の不安や疑問に答えず、道民の意思をきちんと確認することなしに知事が再稼働の容認を表明したことは大きな疑問です。次は高橋みっちょ線、同心川柳。生きている限りお互い様の中、生きている限りお互い様の中、滝川田中忠之。心身も財布も疲れ読めぬ先、心身も財布も疲れ読めぬ先、旭川相馬美奈子。寒い日々熊も私も必死です。寒い日々熊も私も必死です。北斗本村恵子。新米に庶民届かぬ冬景色、新米に庶民届かぬ冬景色。札幌酒井美恵子。加齢ではない病名も出て困り、加齢ではない病名も出て困り。札幌小林正義。便利とは良いことばかりだけじゃない、便利とは良いことばかりだけじゃない。与一亀谷ゆかり。 西中学校2年。爪研げば負けじ他国も爪を研ぐ。爪研げば負けじ他国も爪を研ぐ。芦別伊藤義行。同心川柳でした。これで金曜日5日の社会面、暮らし面、読者の声を終わります。